自分平和戦略。
アロハ、ポエポエアロハの板羽由佳です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えてくださってる由佳さんですが、今日はどんなお話でしょうか？
はい、あのね、今日はね、うん、あの前提のお話します。
ん、
前提って魔法の言葉なんですよ。
前提、
そう、あなたはどんな前提で生きてますかっていう話なんですけど、
はい、どんな前提で生きてるって考えたことがないですね。
でしょ、これね、はい、自分の中にこう無自覚に入ってるものなんですけど、
はい、
例えば私で言うと、まあちょっと皆さん聞いてくださってる方、本当ちょっとご自身で自分はどういう前提で生きてるのかなって考えながら聞いてほしいのは、うん、私はあの絶対にあの動物、
うん、
子供、お年寄りには絶対に好かれるっていう前提があるんですよ。
必ず。
だからどこ行っても絶対お年寄りと仲良くなるし、どこ行ってももうどんな、だからそれこそバリ島行った、バリ島のに行った先でお猿さんとかがいたり、
はい、
まあ、例えばヘビ、森でヘビさんがと出会ってもそうなんだけど。うん、あの、まあ、もちろん街で歩いてるワンちゃんはもちろんそうですよ。絶対ワンちゃんたちは私の方をキルピラッと見て目がハートになるから、楽しみたいんだね、みたいな。でもね、これってで子供たちもそうです。だから私が、はっって言ったらもう子供たちは、あ、このおばちゃん、なんか遊びたい、みたいな感じになってくれるんですよ。だからなんか多分それ前提が、私がそういう前提で生きてるから、嫌われないんですよ。嫌われないというか、もう絶対好かれるんですよ。
本当に。それすごいですね。例外なく好かれちゃうっていうことでしょう。
そうそうそう。でね、これもめちゃくちゃちょっと踏み込んで大人の話をすると、私は絶対に、私がこの人と付き合いたいと思った人は絶対、私は一回はそういう関係になるんですよ。
それはあの異性とのことですか。
そう。
うわ、すごい。
これも前提なんですよね。あの、本当に、これ、だからなんか彼氏が見つからないとか言ってる人とか、まあ今私も相方いるんでね、もうそんなんないですけど、はい、そんなん言ってる人を見たら、え、なんでって、付き合ってって言ったらいいやんって思うんですよ。前提がもうその、言ったらそうなるっていう前提で生きてるから。
わーわーわーわーわー、
でもまあ学生の時にそうだったのかって言ったら、あ、学生っていうか、まあ、あの小学校中学校の時にそんな感じだったかったら、それは違うんですよ。どんどん変わっていくんですけど、これじゃあ例えばさとみさん、どういう前提で生きてます？
どうかな。スポーツをしたりして、結構激しめのスポーツをしてたことがあって、例えばロッククライミングとか、ス
おお、
キーとか、海の上でジェットスキーみたいなのとか、結構激しいですよね。
すごい。
で、どんなスポーツをしても、怪我しそうな局面があった時も、絶対に無傷っていう前提で生きてます。
これ、すごい前提ですよ。
すごい前提ですか。
これだって私だってそういう前提ないから、絶対怪我しそうだなって今思いながら聞いてましたもん。
本当ですか。
これって、私はそれを聞いたときに、わ、私できひんかもっていう前提で生きてるから、もうできないでしょ。
ああ、そっか。
でも、さとみさんその前提で生きてるから、多分どんなスポーツやってももう、なんでできないの？あなたたちぐらいの感じでやれるんですよ。これ前提なんです、そういう。
確かにそうかも。面白い、面白い、面白いですよ、ゆかさん。
面白いでしょ？この前提の話。でね、この前提は自分の中ですごくごく当たり前のことだから、相手がそうじゃないとちょっと理解できない時があるんですよ。え？っ
そう
て。
か。
なんで？みたいな感じになるんです。この行き違いで闘争が起きたりもするわけですよ。
おやおやおやおや、そういうことまで？
そうそう。だから、この前提って、逆にいい形で使っていこうと思えば、例えば、 まあ多分ね、里見さんも私も喋る仕事を長らくしているから、こう人前で話すとか、このマイクの前で話すとか、生放送とか言われても緊張しないじゃないですか。
そうですね。
これって緊張してたらこの仕事できないでし ょ？
確かに。
ってなったら緊張しないっていうのが前提じゃないですか。
ああ、そうですね。緊張しないのは前提ですね。そうですね。
でしょ？じゃあ私たちがいつも緊張しないのかって言ったら、多分緊張するときあるわけですよ。
あります、あります。
ね、だから
そうです
緊
よ
張する、
ね。
そうなんですよ。だから別にメンタル的に緊張しない人っていうわけでもないってことなんですよ。
確かに、もっと言うと、私の場合は、人前で話すっていうことは全く緊張しないんですが、なぜか、娘の PTA の会議の時に、自己紹介するときは緊張します。
そういうことなんですよ。
不思議ですよね、同じ話
です
な
よ
のに。
ね。そう、だから、いや、あなたその緊張しないタイプなんでしょって言うけど、そういうことでもなくっ
全
て、
然。
違うんですよ。だからこれは前提で、我々は仕事のこういう人前で喋る仕事の時は緊張しないっていう前提で生きてるだけなんですよ。
本当だ、そうですね。そう言われてみたらそうだな。本当
だからなんで
だ。
緊張しないんですかって言われたとて、いや、緊張する時もありますよ。でもなんでかなってなるじゃないですか、仕事の時も。これっても前提で入ってるから、緊張しないだけなんですよ。だからこの前提の書き換えっていうのをするだけで人生ガラッと変わったりするわけです。
ゆかさん、例えば私とゆかさんの生放送で緊張しないという前提は、自分で作ったんですかね。
うん、多分作ったんですよ。だって緊張してたら仕事にならないもん。
そうか。もうし、しない、あ、緊張しないでおこうなんて思ったことないでしょ、でも。
そうでしょ。
だからなんかい
ら
つ
仕
か
事
作っ
に
た
なら
んで
ない
すよ
かも。
ね。
そう。でも多分、最初は緊張してたはずなんですよ。最初の最初ね、デビューしたての頃は。
ああ、そうですよね。緊張してた、し、してた、してた、してた、言われてみたらしてた。手の先が冷たくなったりしてた。
そうでしょ。もう私も口開いたらおえってなりそうな。
本当ですね。本当だ。
だけど、それをやってたら仕事にならないっていうことで、まあ、それを人は慣れていくとか言いますけど、でもいつまでも慣れない人もいるわけで、それは前提が緊張しないという前提を持たないから、緊張するっていう前提で行っちゃうから、いつまでも緊張していくだけで、緊張しないっていう前提を自然に持っていくんですよね。だから、前提の書き換えをするだけで、ものすごくこう、自分の状態とかあり方も変わるし、人生の流れも変わっていくんですよ。だったら、例えば、ね、私、もともとはそんなあれですよ。そんな、いや、私、モテるとかいう前提ではないんですよ。私は、この人と仲良くなりたいなとか、この人とこう、付き合いしたいなとか、この人とマッチングしたいなって思った人は絶対そうなるっていう前提が入ってるだけで、別にモテるという前提ではないから、誰しもモテるわけじゃないんですよ。でも、で、それってなんでかって言ったら、そんなあちこち行ってめんどくさいやんか、持ってたら、みたいな。っていうのが
確か
あ
に。
るから、興味のない人に持ってても、しゃあないやんっていうのがあるから、自分がこの人が、この人良さげって思った人だけとは絶対マッチングするっていう前提が勝手に入っていくわけですよね、自分の中に。そうなると
す
限ら
ご
ず。
い。
で、子供の時はじゃあそうだったかったらそんなこと絶対ないし、でもなんかこう人生生きていく中で、勝手にそういう、風になっていくから、でもこれ私もだからこの前提については、そんなこと、あの、なんていうの、30代とかは全然分かってないんですよ。だけど、なんかこういろいろこのね、見えない世界のことを、まあ、取り扱うようになって、まあ、なんか40代以降かな、いろいろ考え、こういろいろこういろんな人とそういった意識で話すということは、あ、この人前提でこんな前提持ってやってるからこういうふうになるんだなとかっていうのがだんだん分かってきたというかね。営業の仕事しててうまくいかない人っていうのは多分うまくいかない前提が入ってるんですよ。
あ、そうか、そうか。いいことばっかりじゃなくて、悪い前提っていうのもあるわけですね。
そう。だから必ずなんか男女関係でうまくいかないって思な、なっていく人っていうのは、その男女関係でうまくいかないっていう前提が絶対どっかに入っちゃってるんですよ。でもそれは自分が入れてる前提かもしれないし、もしかしたら親からの刷り込みかもしれないし、こういう仲間とずっとつるんでたからそうなったかもしれないし、それはわからないんですよ。
ず、今のお話聞いてると、いい前提はまあそのままでいいと思うんですけど、悪い方の前提はちょっといらないですよね。
そうなんですよ。本当にそうなの。なんか、私はどうしても、どんな前提が入ってるか、ネガティブな方の前提で話すと、父がすごい働かざる者食うべからずってよくつぶやいてるん
そう
ですよ。だ
だっ
から、
たんですね。
いや、多分自分に、こう、いい、だからそもそもそんなに仕事が好きじゃなくて、もともと遊ぶことがすごく好きな人だったから、若い時は。いろんなスポーツしたりね、それこそ、アクロバとか。なのに、それを置いて家族のために仕事をしなきゃいけない。お金を稼いでこなきゃいけないというのがあったから、多分自分にそれを言ってたんだと思うんだけど、今、同じ空間にいるから、その言葉が私の中に入ってくるじゃないですか。
そうですね。
そしたら私は働かないとお金って入ってこないっていう前提が入っちゃってたんですよ。で、じゃあどうしたかって言ったら、じゃあ、働かないとお金が入ってこないんだったら、好きなことを仕事にすればお金が入ってきたら、まあ好きなことでやれるなって言うから、好きなことを仕事に勝手にしてきたんでしょうね。だから仕事自体はだからすごく大好き。だけど、その働かざる者食うべからずっていうのを外したらどうなるかって言ったら、
どう
お
なる
金っ
んだ
て
ろ
僕が働いてくれるから、運用益とかでも食べていけるよなとかってこうなってくるわけですよ。
う。本当だ、そっか、そうですよね。
そうすると、なんかそういった、まあ私は自分で株式投資とかやったけど、もう向いてない。ああいうの向いてないから、細かいこと向いてないから、株式投資とかも一切やめましたけど、なんかそういう運用益で、なんかこう自分がちゃんと欲しいタイミングの時にお金が入ってくるものっていうのが、こう引き寄せられてくるわけです。それに気づくと。あ、働かざる者食うべからずっていう、その前提が外れたから。
外れたから。すごい。すごいすご
そうそう。だからね、このね、一旦ちょっと、だからちょっと、さとみさんもちょっと自分の中、うーって見てほしいんですけど、このなんかご自身の中になんかネガティブな前提入ってませんかって感じなんですよ。
わあ、これ探すの、ちょっと、難しいですね。なんだろう。あるかな。
それは、じゃあどういうタイミングで探すかって言ったら、なんか自分としてはイメージではこうなる予定だったのにうまくいかなかったとき、これ何か前提が入ってる可能性があるんですよ。
なんか、そうですね。そうですね。なんか、お仕事のことで言うと、なんかこう、自分がやってみたいって思うお仕事が、いただいた時に、わあ、こんなお仕事できたらすごい最高だと思って、で、ところが、決まりかけた時に、先方の都合で、なくなるとかいう、決まりきらないっていうことが、よく起こってた時期がすごいありました。長い間。
なるほど。それって何の前提がその時に入ってたと思います？ご自身。
なんだろう。いや、こんないいお仕事、決まるわけがない。みたいな。こんないいお仕事、やっちゃっていいの？みたいな感じ。なんだ、これ前提かな？前提ですかね。
それね、多分ね、それも前提なんですよ。だから結局、私はいい仕事が入ってくる人だっていう前提だと、入ってきて当たり前だから、なんかスポスポスポスポ入ってくって、スポスポスポスポ形になるんですけど、そうじゃない場合は、そういう詰まりが出るんですよね。例えば、じゃあ私はどういった他に前提があるかっていうと、これちょっと本当スピリチュアルな人にちょっと敵ができそうなんで 怒られたくないんだけど、私は結構やっぱ見えない世界のことがちょっとわかるから、そうすると、なんて言うんだろう。そういう人がまあ、私とつながってくるじゃないですか。わあ、私もそういうの好きですって。でも大体そういう人たちで、大体そういう人たちとはうまくいかないんですよ。うまくいかないっていうか、なんか何かをしようって言ったらうまくいかないんです。なんでかって言ったら、こうやって見えない世界のこと取り扱ってるくせに仕事で、スピ系の人、うさんくさいわと思ってるから。 危険を抑えなさいっていう前提が入ってるんですよ、私の中に。だから結局、実現していかない。
前
そう、
提
だから、
ですね。
前提なんですよ。だから、まあ、そこを私が外せば、なんかまたそれはそれで回っていくのかなっていう感じがするんですけど、だから、全部前提だと私は思っていてて、なんか、感覚としてもね。これ皆さん、こう、何かうまくいかなかった時が何回か連続した時は、多分その前提が自分を制限している可能性があるんですよ。
わあ、まずこれに気づきたいですね。
ね。
ね。
で、限界、自分で限界を決めてるっていうのはそれなんです。前提が限界を決めてる可能性があるんですよ。
あららららららら。ゆかさん、これ、まあ、今後、うまくいかないこととか気づいて、あ、こういう前提あるかもと思ったら、どうやってそれ書き換えればいいですか？
まずはね、私はどうするかっていうと、その前提を持ってない人探して、そういう人から話を聞いたりするんですよ。エ
ああ、
ピ
面
ソード
白
聞い
い。
たり。面白いでしょ？ということは絶対、自分よりこう幅広く動いてる人と話をすればいいし、で、そういう人たちに多分、私こういう前提があってねって、だからどうもこういう話が来た時にうまくいかないんですよなんていう人たちは、その人たちはもうそこは突破してる人たちだから、あ、そしたらこういう前、じゃあこの前提、その前提外してこういう感覚で言ったらいいんじゃないとかって言ってくれたりするわけですよ。
あ、すごくいい。
そしたら、なるほどって。だから、必ず話を聞くのはお友達じゃない人でしてください。お友達は同じレベルやから意味がない。多分同じような前提持ってると思う。お
あ、
友達って。
そうですか。
だからお友達って愚痴を言い合っちゃうわけじゃないですか。だって同じレベルで生きてるから、それぞれ解決策持てないもん。
そしたらまあ、お仕事関係の知り合いとか、そういう
そう
方
ですね。
にお
私、
話
そうで
聞
す、そうです。
く。
私は脳科学とかをめちゃくちゃ勉強してるから、そしたら脳科学系の、ちょっと権威の、まあ、権威に興味はないんだけど、でも、その脳科学の世界でものすごく活躍してらっしゃる先生の YouTube 探して、そっからこうヒントを得たりね、もちろん本も読みますよ、そういった人たちの。そういう人たちと私は知り合う機会が、まあ、講演会は行きますけどね、直接お話を伺えるチャンスがなかなかない場合は、そうやって、本を買って読んだりもしますし、
面白い。じゃあ、もうできてる人から前提を移植するみたいな感じですかね。
移植手術ですね。もうペロッとめくって、で、
めくっ
ペロ
て。
ッとめくるのは自分。でもめくった後に何の前提入れるかは、そういった自分がこの人いいなと思う人の講演行って、その人の前提をもらう。この人こういう前提で生きてるなっていうのを多分見たら分かるんです。前提っていうのがもうフラグで立ってるから、今までは皆さんこれ聞いてくださってる方、まあ、さとみさんも含めて前提なんていうことを考えたことがなかったじゃないですか。
そうですね。
だからなんか全然意味わからんって感じだったけど、今日この話を聞いてくれた人は前提が何なのかっていうのがなんとなく分かってきてるはずだから、そしたら、あ、この人はこういう前提で生きてる、じゃあ自分にその前提入れちゃおうみたいな感じ。
ちょっと分かってきた気がします。
ですか。だから例えば、まあ、その好き嫌いの話になってくるとちょっとこれ難しいんですよ。だから、もう蛇が苦手な人に蛇が好きになるっていう前提って難しい。それはもう、生理的なものもあったりするからね。だからそれは無理なんだけど、なんか制限ですよね。だからその前提イコール条件とか制限なんですよ。そこを一切、ちょっとね、話長くなっちゃうから最後もう一つ。例えば、イケメン、私イケメン大好き。イケメンっていうかね、自分の好きな顔っていうのがあるんですよ。好きな顔の人とは絶対うまくいくっていう、まあそれは脳科学で自分の好きな顔の人を選んでくださいっていうことをおっしゃってる先生がおられたから、まあそこを信じて動いてみたら、まあうまくいくようになったっていう感じなんですけどね。だけど、男前とか美人は性格が悪いとかって思っちゃってるのって、これで前提でしょ？
全然ですね。
もう私、イケメンとか美人の方とか、こう、ほが、あ、なんていうの、笑顔、まあ、笑顔が素敵っていうのは、まあ、それはそうなんだけど、私、どっちかっていうと、なんかこう、私が好きだなと思ってる顔の人は、絶対みんないい、自分と合う人だと思ってるわけですよ。
いい前提。
ね、そしたらもう出会って好きか嫌いかで判断できるから楽でしょって。でも、それも私が今つけてる前提であって、私が好きじゃない顔の人も本当は素晴らしい人もいるかもしれないんですよ。
そうで
こ
す
れが
ね。
私の今前提で、まあそれ、そのパイの中で今私は生きてるわけなんですけど、でもそれで今のところうまくいってるからいいのかなって。だから前提でどんどん変わっていっていいって私は思ってるんで、
ちょっとワクワクする人生をね、デザインするみたいな感じがして、
さ
す
す
ごくいい
が言
です
葉の
ね。
魔術師。
とてもいいですね。
そうです、そうです。デザインですね。
デザ
そ、
インです
うん、
ね。
デザイン
前
して
提
ると
で。
もう本当に。
ゆかさん、私もちょっとデザインしまくろう。もう楽
デ
しい。
ザインしてください。この前提の書き換えはできます。で、自分はこういう前提って。だから、最初はちょっと自分に葉っぱかけないといけないんですよ。例えば、出会った人は全員自分のことを好きになってくれるっていう前提でいこうと思ったら、やっぱり外側から自分を外側から見たときに、こう、どういう自分、どういう人だったら自分は好きになるかなって見るわけじゃないですか。
そうですね。そうか
そうで
そう
し
かそう
ょ？
か。
そしたら、あ、やっぱり笑顔でいる方がいいよなとか、ちょっと面白い話できる方になった方がいいよなと思ったら、それをしようと思ったら、やるべきこといっぱい見えてくるでしょ？
本当だ。見えてきますね。そうですよね。本当だ。それによって自分を磨くことができますもんね。
できます、できます。私なんて、やっぱりいい声で喋ろうと思ったら、やっぱり口角上げとかないといい声って出ない。
そう
だ
で
から
す
鏡に
ね。
向かって笑顔を作って喋る練習とかしません？我々話
し
す
ま
る
す、
と
し
き。
ます。もちろんします。
ですよね。それって、普通の人、一般の人だってそれやれば絶対いい声も出るし、で、この笑顔で話しかけられるからみんないい気分になるし、とか、なんかこう、その前提を持つことで、で、その前提を持った上で外側から自分を見たときにどうしていくのか。それはつまりは他人軸ではないんですよね。あくまで自分を見て自分が自分をどうするかっていうことになっていくから、その自分軸にもつながっていくし。
面白いですね。いやー、ワクワクするお話をたくさんお聞きできました。ありがとうございます。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は。
急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。 走る。